オーディオブックカフェ。ここはオーディオブック好きが集まるカフェ。今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいです。というわけで本日のオーディオブックカフェ開店です。
今回のおすすめオーディオブックは鳥居さんからということで、早速ご紹介お願いします。
はい、今回僕がおすすめするのはロルフ・ドベリ著ニュースダイエットをご紹介したいと思います。
はい、
はい、ロルフ・ドベリさんは、1966年にスイスで生まれた作家であり実業家の方だそうです。で、スイス航空の子会社数社にて最高経営責任者を歴任した後に、ビジネス書籍の要約を提供するオンラインライブラリーなどを設立して、35歳から執筆活動に入られて、そこから著書は、40以上の言語に翻訳され、累計発行部数はなんと300万部を超えているそうです。
お、35歳から著作活動を始めたんですね。
はい、
へえ。
でその中でも多分皆さんも一度は目にしたことがあるシンククリアリーっていうビジネス書があると思うんですけど、
はい、
あれが、令和元年に最も売れたビジネス書第1位だったそうですね。
あ、そうなんですね。
はい、
あ
ちら読まれたことあります？
まだ読んでないんですよ。
あちらもオーディオブックにあってすごい面白いんですけど、はい、今日ご紹介するこのニュースダイエットの方はそんなロルフ・ドベリさんの日本で一番新しい書籍で、2021年2月に発売された本になります。
はい、
でまあ、タイトル通りニュースダイエットっていうことなんですけど、具体的にはどういうことかっていうと、
はい、
ニュースをあなたの生活から完全に排除すること、それがニュースダイエットっていう話ですね。
完全にね、
はい、はい、でそのニュースは絶った方がいいっていうことを徹底的に解説した本であるっていう話で、情報があふれる世界でよりよく生きるために唯一の方法がこれであるっていうふうに著者は語るんですよね。
はい、
で、何年も前からニュースなしの生活を送っている著者自身が自らの体験をもとにニュースダイエットの方法と効用について語り尽くしている内容なんですが、いかがでしたでしょうか。聞いてみて。
すごいですよね。だって元ジャーナリストの方じゃないですか。
はい、
ね、もう情報を発信する側にいたにもかかわらず、
はい、
そこをもういらんと言い切ってる本なんですよ。
はい、
こうマジで言い切り続けてる本なんですよね。
はい、
これはすごい効果ありましたよ、やっぱり。
うんうん、
なんかどっちつかずじゃないというか、
うんうん、
もう本当にすっきりといかにいらないかっていうことをずっと語ってくれるから、
はい、うん、
聞いてるとよし自分もマジでデトックスしようっていう気持ちになって、うん、
はい、
もう本当最近マジで全然ニュース見てないです。
お、
何が起きてるかわからない。
いつ頃からニュースやめられてるんですか？
そうですね、もう、まあ、今収録してるのが22月の27日なんですけど、
はい、
もう1ヶ月ぐらいはあんまり見ないようにしてるかもしれないですね。
わ、すごいですね。はい、どうですか変化は？
なんとかなる。
ああ、なんとかなる。やっぱ気になっちゃいますか？
もちろん気になりますし、うん、当然でも僕インターネットで仕事してるから、
うんうん、
全く目に入れないっていうことは、うん、そもそも不可能なんですよね。
そうですよね、
うんうんうん、にもかかわらずだからちょっと入ってくるぐらいで、
うん、
あ、意外と十分だなっていうことが、まあ、分かってきたっていう感じですかね。
ああ、なるほど、うん、ニュースをやめるっていうのは具体的にはどんな行動を取られてるんですか？テレビを見るのやめたとかそういう感じですか？
結構僕24時間自分が何の行動してるか記録し続けてるんですけど、
はい、
意外と気づいたらツイッターのをダラーっと見てたりとか、
うんうん、
意外と気づいたらハテナブックマークで検索して、
はい、
そこからなんか人気の記事みたいなのを読み始めてるのを無意識にやってるんですよ。
うん、
で無意識にやってる時間がまあ2時間とか3時間とか1日の中にあるわけですよ。
結構長いしね、
いつもで、
うんうんうん、
長っと思って、
うん、
でその反省して、
うん、
でも無意識だから、
はい、
これはもう物理的にシャットアウトするしかないと思って、
うん、
ブロックツールを入れて、
あ、
その URL を開けなくして、
はいはい、
脱線しないようにしたっていう感じですね。
じゃあなるべくそのツイッターからもニュースには飛ばないし、
そう、
そもそもネットもテレビも遮断して、もちろん新聞とかも目にせずって感じですよね。
基本的にはあんまり、そうですね、基本自分からニュースを見に行くっていうことは、
うん、
まあそんなにないんですけど、
うん、
暇つぶしみたいな時にこうなんか面白い記事ないかなって、 まあ、僕ら情報発信が一つの仕事だったりするじゃないですか、うん、だからなんか自分の中で仕事としてやってるみたいなちょっとした自負もあったりとかして、うん、そのくせ、まあ、そういったニュースサイト人気ランキングみたいなの見に行くと、うん、もうちょっとゴシップ寄りのやつとかが目につくんすよやっぱり、うん、
はい、
面白いのが、うん、あの結構僕は前向きな情報を集めようとしてるのに、はい、あの一日の最後にね自分がどんな記事を見たかを履歴チェックするんですけど、うん、まあゴシップばっかりうん、うん、おいってなるんですよね、うんうん、まあ、だからそういうのも含めて結構反省しまして、うん、まあ、これはちょっとやっぱりなくてもいいなっていうことで、うん、まあ、結構削って見ているっていうのは、うん、まあ、気持ちいいっすね、
うん、で実際になんとかもなってるってことですよね。
そうなんですよね、まあ、なんとかなってるのか分かんないですけど、うん、あの気持ちは楽ですよね。そして別になんか世の中に取り残されるみたいな感覚もないですし、うんうん、今自分が興味あることにちゃんと時間を使えるようになるっていう効果は普通にありますよね、う
ん、お、はい、じゃあその空いた時間は何に使われてるんですか今具体的に。
これがね、うん、不思議なもんでやっぱりこう情報を集めるっていうところを、まあ、意識的にシャットアウトしたから、うん、まあ、暇になるんですよね、
うんうん、
あれ何しよっかなみたいなでなった時に、まあ、今あのパートナーと二人暮らしなんですけど、
うん、
まあ、ちょっと最近帰ってくるの忙しいから、うん、まあ、俺が少しじゃ あの料理しようかなみたいな気持ちになったりとか、
はい、
不思議なるもんでね、
うんうん、
なって、まあ、じゃあちょっとできるところからやるかみたいな感じで、うん、カレー作ったりとか、
うん、
やり始めたら、うん、ちょっと料理がね楽しくなってきちゃって、少し自分でもびっくりしてますね。
ああなるほど、
するんだ自分みたいな。
すごいですね、その空いた時間がそういった家事とか、
はい、
その別のなんていうんですかね、日常の生活の方に移り変わっていってるってことですよね。
そうですね、うん、まあ、だから自分の中でもそういうのやりたいっていう気持ちあったんだけど、まあ忙しいし、
うんうん、
僕がやるよりパートナーが作った方が美味しいしなみたいな、うん、なんかいろいろ言い訳してたなっていう感じのに、こう徐々に気づき始めてるんで、
うん、
だからなんかやっぱ空白を作るって大事だなって思いました。
ああ、うん、なるほど。これをやりたいっていうよりかは先にその時間を空けちゃって、
はい、
そこに以前からやりたいと思ったことがスッと入ってくるみたいな感じですか、
うん、そうですね。だから意識的になんかをやめようってすると、うん、まあ、辛いというかね、
うん
うん、なんで、まあ、だからこう物理的にこうブロックをかけることによって、
うん、
まあ、暇になるっていうね、
うん
うん、でも暇になった時焦っちゃうじゃないですか、
うん、
でもやっぱこれを読んでおけば、
うん、
焦らなくていいんだよっていうことがもうインストールされてるんで、
うん、
ちょっとじっとしててみるかみたいな、
あ、
まあ、ちょっとプチ瞑想じゃないんですけどね、
うんうん、
はい、そういう気分になれるんで、うん、
じゃあ具体的にどのあたりにその焦らなくていいんだよ要素を感じました。
あ、まあ、ちょっと結構こまごまとしてるんですけど、うん、例えばあの無理して意見を持たなくていいみたいな話ってあったと思うんですよ、うんうん、
ありましたありました、
ね、なんかやっぱ、うん、最近いろんなこと起きるじゃないですか、重いニュースとか、うん、世界情勢とか、まあ、コロナとかね、
うん、
なんかいろんなニュースがあって自分の意見をちゃんと持っておかないと、
うん、
かっこ悪いじゃないけどなんか取り残されるとか、
うん、
騙されるみたいな、なんか漠然とした不安みたいなの抱えてると思うんですけど、
うん、
まあいらんかなっていう、なんかそこを持たなくても、
うん、
あの全然いいんだよっていうメッセージが込められてた部分があって、
うん、
そこはなんか気持ちよかったですね。あ、なるほどな、無理して意見形成しなくていいんだなって思ったりとかはしましたね、
うんはい、確かに何か今は本当にそうやって意見を持ってることが大人の振る舞いであるというか、
そうですね、
知的な振る舞いであるみたいな感覚がちょっとありますもんね。で何かしらこう、うん、ニュース的なことが起きた時にちゃんと自分の意見を持ってることっていうことが、
うん、
何かこう漠然とした圧力として
はい、
こう社会の中にあったりしますもんね。
そうなんですよね、うん、なんかな難しいんですけど、なんかやっぱりちょっとある程度は知っておかなきゃいけないよねみたいな意識ってあるじゃないですか、
うん、
なんか最近だとやっぱロシアのね戦争とかが何も知らないでいるっていうことがなんか許されない感じ、うん、罪悪感を感じるみたいな、
うん、
なんかその辺ってどう思います。なんか完全にもうニュースいらないって言い切ってるじゃないですか、
うんうん、
とはいえ、
うん、
まあ、我々もねロシア天秤を紹介したじゃないですか、前回だったか前々回だったか、
はい、
だからその完全に知らないでいるっていうことが、
うん、
に対する罪悪感みたいなのってないですか。
いやありますよね、
うん
うん、だからなんかそれで言うとこの本の中に書いてあったそのスロージャーナリズムに触れていくみたいな感覚、ちゃんと調査されたその調査報道的な話、
うん、
あのしっかりとまとめられた本で読み込むとか、
はい、
日刊誌ではなくてもっと週刊誌とか月刊誌とかの雑誌のちゃんとまとめられたものに触れていこうって提案あったじゃないですか、
うん、
あれはすごくいいなと思っていて、やっぱりどうしてもテレビとかと毎日更新されるニュースの中だとどうしても悲劇的な部分というか、うん、こう興味本位に惹かれやすそうな映像と一緒になんか数字だけが出てきたりとか、
うん、
実際どうしてそういうことが起きてるのかって分からないことが多いんですけど、
うん、
でももうちょっとこう しっかりと調べたジャーナリストの方の分厚い記事みたいなものだったらもっと多面的に立体的に見えてきたりもすると思うので、うん、なんかそっちに触れていきましょうっていう提案は僕はすごくいいなっていうふうに感じましたね。
確かにあのジャーナリズムが必要ないとはこの方全然言ってないんですよね、
うんうんうん、
むしろそのインスタントな情報を量産するジャーナリズムいらねえみたいなことをおっしゃってるじゃないですか、うん
はい、
でもっとそういうのばっかりもてはやされるから、
うん、
もっとちゃんと時間をかけて、うん、こう調べるみたいなことができないでいるみたいなね、
うん
うん、でもそっかそれは本当その通りだよね、
うん、
だからロシア天平もニュースじゃないじゃんあれは。
そうなんですよ、はい、
てかあの本の中に書いてあったけど、うんその著者さん自身がね、ロシア天平の著者さん自身が、結構最初の自分がインタビューされて喋ったことを本にするみたいな予定で作り始めたんだけど、
うん、
リップサービスが出ちゃったりとか、うん、ちょっと面白くしなきゃみたいなものが出た結果、
うん、
どうしてもセンセーショナルというかね、
うんうん、
ちょっと刺激的な文章になっちゃって反省して、うん、ほとんど書き上げたみたいなことが書いてあって、
うんうん、
だからやっぱそこを自制するのが、はい、まあ現代求められているのかなっていう。
うん
感じがしますね。
やっぱそういうところの方がこうなんか刺激が強くて、
うん、
こう引っ張られちゃうじゃないですか。ついつい気になっちゃうみたいな。やっぱ味の濃い食べ物の方が美味しいっていうか、
そうそうそう、
なんかそういう風になりがちなんですけど、
はい、
でも実は本当の栄養価っていうか、その本質の部分っていうのはもっとその背後にあるっていうか、はい、だからそっちの方をちゃんと見せてくれてるものというかね、
うん
うん、っていう本とか、雑誌もそうだし、ドキュメンタリー映画とかもそうだと思うんですけど、うん、なんかそっちの方に意識を少しずつずらしていけば、結果的になんか日々のニュースに惑わされずに、もっと本質的な理解として自分の意見も自然と生まれてくるってことになるんじゃないですかね。
うん、鳥さんは実際どうなんですか、そのなんか変わりました、ニュースダイエット読んで。
そうですね、うん、僕はこの本ずっとあの発売当初からあの聞いていて、でもう今回聞いたの多分4回目か5回目ぐらいなんですよ。
そうなんですね、
はい、
で
まあ4回目か5回目ってことは4回ぐらい挫折してるってことでもあるんですけどね、うん、でもその挫折するごとにこの本に戻ってきて、でまたあの増えていた、例えばなんだろうな、ニュースサイトのブックマークとか、
うん、
メールマガジンとかそういったものをちょっとずつ減らしていきながらまた元に戻していってみたいな、でまた徐々に増えていって、なんかセンセーショナルなニュース、それこそロシアの話とかが出てくると、うん、やっぱ気になっちゃうからちょっと追うようになっちゃうんですけど、
うん、
あこの本読んで、あいけないいけないとなって、また減らしてみたいなことを何度も繰り返してる感じですね。
うわー、あじゃあ鳥居さんもやっぱり情報過多になっちゃう時はあるんですね。
ありますあります、
うん、まあ、そういう時にこの本を読み直してデトックスするというか、
うん、
増えすぎてたなっていう、こう自戒しつつ、
はい、
あのブックマークを整理するっていうことをやるために使ってるんだ、
うん、そうなんですよ。
意外、
うん、
いやなんか安心するな。
多分半年1年弱に1回ずつぐらい読んでるんじゃないですかね、うんうん、
最近は落ち着いてる感じですか。
そうですね、また今回この本僕も読み返してみて、
、うん、
あやっぱ増えてたなって。最近だとなんかその AI とかすごいじゃないですか、進化が。
すごい、そうだね、
うん、なんかその辺をこう頑張っておおっとしちゃってた自分がいたなっていうのに反省しましたね。
うわそうだよな、うん、いや最近めちゃくちゃ多いからね、
うん、
そうコロナロシアと来て、
うん、
そうだよね、最近 AI 来てるからね、
うん、
確かに。この本を読んでて、
はい、
ここ一番読んでよかったなって思った部分なんですけど、
はい、
だその情報収集が全くいらないっていうことを別に言ってるわけじゃないじゃないですか、
うんうん、
でじゃあどういったものにかかずらはされなすぎるのがいいか、
うん、
ちょっと日本語おかしいですけど、
うんうん、
あの影響力の外にある問題については、
あ、はい、
見なくていいっていう話があって、
うん、
なんかこれがすごく自分の中で分かりやすかったんですよね。
うん、
なんて言うんだろう、その力及ばないことばっかりじゃないですか、基本ニュースって、はい、
うん、
その力が及ばないところに関しては、
うん、
あのまあ、勇気を出してじゃないんですけど、
うん、
そういったところにリソースを使うよりは、ここからはまあ僕の言葉ですけど、
うん、
身近なこと、まあ、僕今の自分だったらあのパートナーの帰りが遅いから料理するとかね、
うん、
でそのための料理をするっていう素人のための動画を見るとか、
うん、
そういった自分の影響が及ぼせるところに力を注ぐ、時間を使うっていうことが大切なんかなって まあ、ちょっと思ったというか、
うんうん、
だからその鳥さんに聞いてみたいのは、
はい、
影響力が及ばないところに対するスタンスってどうなってますかっていうのを聞いてみたい、う
ん、いやこれ本当難しい問題ですよね、うん、なんか本当にそういうふうに著者の方に言っていただくと、うん、なんか本当そうだなっていうふうに思わされますし、でも一方でやっぱりどっかそうやってみんなが自分の影響の範囲内だけの話に興味を持ちすぎると、うん、やっぱり不寛容というか、なんていうんですかね、その他者への配慮みたいなものがなくなってしまうんじゃないかみたいなちょっとした恐れというか怖さみたいなのも出てくるじゃないですか。
うん、
やっぱその日常的になんか他の人たちがどうなってるのかっていうのはアンテナを張ってないとダメなんじゃないかっていうなんか脅迫観念みたいなものありません？そういうものを知ってなきゃあの大人じゃないっていうか、はい、でこの僕本の中にあってすごい面白いなと思ったのはそのフェイクコンパッションって話が出てくるんですよ、
うん、
それなんかフェイクニュースみたいな話と掛け合わさって出てきたんですけど、はい、要は偽りの同情の話が出てて、その何かどっか遠い土地で戦争のようなことが起きてて、その時に僕らは同情心を持って何かそれを考えることがいいことのようにふうに思えるんだけど、
うん、
でもそれは偽りの同情であって、
うん、
むしろそれをやったことによって何も変わらないし、
うん、
なんだったら不快な話だみたいなことを書いてあったんですよね。それをするぐらいだったらお金を寄付した方がいいとか何かしら行動した方がいいって話
書いてありましたね、はい、
いや確かにその通りだなっていうふうに思わされて、
うん、
だから実際ただただそういうのを憐れむだけじゃなくて実際に自分で何かできることがないかっていうふうに考えることも大事なんだろうなっていう、ただその塩梅というか、
うん、
じゃどこまでがその、あの憐れみの情として持つべきで、
はい、うん、
自分のその影響の範囲内だけで行動するべきなのかってなかなか難しくないですか？
難しいんですよ、うん、だから募金みたいな話になってくるとより難しくて、
いや
じゃあどれぐらいがじゃあその範囲内に収まるわけみたいな、
うん、
か収入の何パーセントまでいけるのみたいな、
うん、
なんかね全然余裕で出せる10円とか20円とかだったら意味なくないとか、
うん、
だったらちょっと自分が痛みを感じるぐらい、
うん、
10万20万ぐらい、
うん、
月にとか、
うん、
なんかもうそんなことを考えてる時点で、
うん、
なんか違うものに巻き込まれてる感じもするしね、
うん
うん、
そうなんですよ。だからなんかそのあたりの基準っていうのはやっぱ自分で考えなきゃいけないとは思いつつも、なんかそこで迷っちゃう方は多いだろうなって、自分自身もそうなんですけど、
はあ、うん、なるほどな、うん、なんかその身近な人たちのことを、
うん、
まあ、身近な人ってさ、
うん、
もちろんパートナーとか家族はもちろん身近に入るけど、
うん、
その、まあ、会社の人たちとか、
うん、
友達とかそのリアルに交流がある人たちにまつわるニュースだけ入れてるじゃダメなのかなって思ったんですけど、
うん、
なんかその人たちのことさえ知っていれば、
うん、
そこにニュースっていらないのかなみたいな、
うんうん、
なんていうんですかね、まあ、ネットでつながってる人たちってまたちょっと話が違うというか、
うん、
なんかその辺のこうどこまでがだからその身近な人たちなのか、
はい、そうなんですよ、うん、同胞として捉えるかみたいなところですよね。
そこだね、
うん、
なるほど。
それって結構難しいですよね。曖昧じゃないですか割と。
確かに、
うん、
そうっすね。だからリアルに対面で話すとか、うん、毎日仕事で顔合わせるみたいなのはまあ無条件で身近な人かもしれないけど、
うん、
いやでもそれも難しいな。身近なんかだってなんか、うん、割なんか意見合わない人とか、
うん、
もう身近にいるじゃないですか。
はい、いますよね、うん、
身近な人って何なんでしょうね、
うん、あと例えばなんかその日本という国家みたいなものだってある種なんかそういう風に区切ったわけじゃないですか、
うん、
で僕らはそれを同胞として捉えてますけど、
はい、
でも別にそこで区切る必要もないし、アジアで区切ってもいいし、地球で区切ったというわけですよね。
確かにな
かなかこのあたりって難しいなと思うし、そうなるとその人たちのどの範囲のニュースまで追っておくのかっていうか、
うん、
どこまで理解しようと努めるのかみたいなのは、
はい、
それこそあの即因の情の話じゃないですけど、やっぱ人によって全然違うんじゃないですかね、
はい、
その共感という病で以前お話ししたみたいな形で、
うん、
うん、
そのなんて言うんだろう、その自分が即因の情って、あの自分が助けたい、助けなければっていう、
うん、
まあ、利他心が起動するかどうかの、
うん、
まあ、範囲というか条件みたいな話ですよね、
うん、
そうっすね、うん、いやそうなんですよ。だからニュースって、だからと難しいのがそこのグレーゾーン結構あるよなっていうとこだってたりしますよね、
うん、いやそうなんですよね。で多分そういうものを僕らはなんかこう人の振る舞いを見ながら、なんかこう横並びでこれぐらい見ておくもんだみたいな、この冒頭の話にもありましたけど、いろんな新聞を毎朝こういろんな種類眺めて、それで何か会社に行ってその話をすることが大人の振る舞いみたいな、 ざっくりそういうふうに思っちゃってて、じゃあなぜそれを知ろうとするのかみたいなところあんま考えてきてない部分って多いと思うんですよね、うん、なんか大人になったらやることでしょみたいな、
はい、
だけどそれが実際どういう意味合いを持ってて何のためにやってるのかみたいなことを改めて問い直してみましょうねみたいなのがこの本の提案なような気がするんですよね、
うん、
だからニュースに触れる時間を1日5分にしましょうとかそういうなんか、うん形式的な話というか定量的な話ではなくて、うん、なんかもうちょっとこう自分にとってニュースとは一体何なのかっていうことを問い直す機会としていい本なんじゃないかなっていうふうに、だから僕毎回これ読み直すために、うん、なんかちょっとずつ変わるんですよ自分にとって の, そのニュースの概念みたいなものが。
おもろ、
うん、
へえ、なるほどな。だから昔はね新聞を必ず何紙か読んでないと、
うんうん、
あの会社に行った時にそもそもコミュニケーションが取れないみたいな、はい、なんか ありましたもんね。やっぱコミュニケーションツールの一つみたいな思い込みってあると思うんですけど、うん、一方でなんか最近の若者は、うん、映画をなんか倍速で見るみたいな話あるじゃないですか、はい、あれなんでかっていうと、まあ、一説によるとですよ、うん、倍速で見ることによって見たっていう状態が欲しいと、
うん、
で何のためにっていうと、それはあの LINE とかでそういう話題がふっと出た時に乗り遅れないようにらしいんですよね、
うんうん、
まあ、でもその気持ちも結構わかるなと、
うん、
だから今の若者はそのニュースみたいな括りではないけど、そういうエンタメみたいなのをファストにファストにこう取り入れていくっていうことをやっていかないと、
うん、
やっぱ取り残されるっていう怖さがあるっぽいんだよね、
うん、
なんか取り残される怖さっていうところにつけ込んでくるみたいなところあるよね、やっぱね。
いや、ありますよね、うん、だからそこに自分が怖さを感じてるんだってこともニュース立ちをしてみるとなんかわかるじゃないですか。自分がその会話に入れないこととか、
うん、
何かそのそういう会話が行われた時に自分だけ知らない孤独感みたいなものに耐えられないっていう自分に気づいていくっていうか、
は
い、
確かにな。
なんかそれは一つこのニュースをやめてみるとか、
うん、
このニュースに囲まれてる状況がどれぐらいこう恐ろしいことなのかっていうことを語ってくれるこういう本を聞くことによって、なんか自分の置かれてるものとか何を恐れてるのかってことに気づけるなっていうふうに思いましたね、うん、
そっか、確かにな。一回だからゼロにするはマジでありだと思うわ、
うんうん、
ゼロにして何を怖がってるのかを分かるってやって、
うん、
まあ、自分の中でだから気づくしかないよね。だから、
うん、
どこまでがあの仲間なのかみたいなのもね、うん、
でそこからまた増やしていく分にはいくらでもできますからね。
確かに、
うん、はい。
カフェノート、カフェノート、それはカフェに来てくれたみんなが書いてくれる連絡帳。オーディオブックに関する質問疑問や他の人にもおすすめしたい一冊など、思い思いのことが綴られています。お二人はカフェに来るたびにノートを読んではいろいろな話をしているんです。
はい、常連さんからこんなお便りが届いていましたのでご紹介してみます。森そばさんからいただきました。
いつもありがとうございます、
はい。鳥居さん、エフタさん、スタッフの皆様、いつも楽しく聞かせていただいています。番組で本について話し合うお二人が楽しそうで、オーディオブックカフェみたいな読書会をやってみたいと思って計画してみました。でここで結構いろいろチャレンジしてくださったようで、なんか紆余曲折もあったそうなんですが、でも最終的には成功されたようで、
いや、素晴らしい。
今後とも継続し少し人数を増やし楽しい会にしていきたいと思います。この会をやるきっかけをくださったオーディオブックカフェ様に大変感謝しています。ありがとうございました。今後とも楽しみに聞かせていただきますということでいただきました。
いやー、すごい
嬉しいですね。
嬉しいですし、うん、いや行動力って思いました。
確かに本当ですね。
いや大変なんですよね、あの、うん、読書会を主催して開くとこまで持ってくのって、
うん、
主催者大変なんですよ、
うん、ね、しかも不安とかもいっぱいありますしね、楽しんでもらえるかなみたいな。
もう告知って辛いのよ、
うん、
集まるかな人とか、
うん、
集まったら集まったで楽しんでもらえるかなとか、
うん、
いろいろ考えることが尽きないんですよね、
うん、
いやー、そのきっかけを、僕らがとしていただいたっていうね。
ですね。
いやー嬉しいなー、
うん、やっぱ本ってこう自分一人で読み終わって終わっていくよりも、うん、誰かと一緒に話してみると全然違う発見ありますよね。
いや、そうなんですよね、うん、まあ、映画もね、やっぱ誰かと一緒に行ってさ、見終わった後に、
うん、
まあ、カフェで話すのが楽しみだったりするじゃないですか、
うん、
で本って結構時間かかる割に、
うん、
やっぱ一人のものだったりするんで、
うん、
そこを誰かと話せるっていうのって、まあ、本当にセッティングしないと訪れない機会じゃない？
うん、
うん、
いや本当そうですよね、はい、しかも森そばさん最近ツイッターでもよくご紹介してくださってるんですけど、このうちの番組のこと、はい、でそこでこう森そばさんは先にこの紹介された本を聞いた後に僕らのこのオーディオブックカフェを聞いてくださるっていう、はい、なんか逆の方法で楽しんでくださってて、
そうですよね、
それは本当にありがたいなっていうふうに思いますよね。
そうなんですよ、うん、正直僕らもやっぱり同じ熱量で面白かったよねっていう話をしたいなって思ってはいるんですよ、
うん、
でも大変じゃないですか、うん、毎回毎回この本読んできて1週間後までにみたいなことをやっぱできないし、うん、言いたいよ、言いたいし、うん、言いたいけどなかなか難しい、
うん、
だからあの我々がまあ最初に読んで2人で話して面白そうだったら聞いてみてよっていう話になるんだけどね、どうしても、
うんうんうん、
だからまず読んでくれるっていうのはちょっと嬉しいっすね、やっぱ、ね、
いや嬉しいですよね、
はい、
そうするとまた違う聞き方に変わってくると思うんですよね、僕らがどんなところに面白かったのかとか、うん、反応したのかっていうところも見えてくると思うんで、
は
い、なんかこの番組を聞いてから本編行ってもらうのももちろんですし、
はい、
また本編聞いたら戻ってきて見てもらっても面白いかなっていうふうに思うんで、
あそうですよね、うん、確かにな、1回2回読んでもらっても構わないですしね、
うんうん、
オーディオブックだから何回も聞けるっていうところが一つ、まあ、メリットだと思うんで、
うん
うん、
なんかそういう疑似的な読書会みたいなものを体験していただきつつ、でもそれが面白いと思ったら、うん、ぜひ何か身近な人たちとその読書会をやってみてもいいと思いますし、なんかオンラインでも最近はやっぱいっぱいあるんで、
うん、
なんかそういうのに参加してみるみたいなのもいいですよね。
確かにね、うん、いろんなコミュニティがインターネット上に最近たくさんあるから、
うん、
まあ、その気の合いそうなところに入ってみて、
うん、
自分一人で、まあ、例えばツイッターとかで読書会やりますっていうの勇気いるし、
うん、
まあ、人が集まるか不安だと思うんですけど、
うん、
どっかのコミュニティという場を借りることで、
うんうん、
まあ、割となんだろう、集まりやすかったりしますもんね、
うんうん、いや本当そう思います。僕も運営してる和製サロンっていうコミュニティ内で読書会結構頻繁に開催してるんですけど、うん、その中で今日ご紹介したニュースダイエットも以前読書会したことがあって、そうするとやっぱりこう書かれてることに納得感があっても、うん、そのニュースダイエットをするっていうことの行為自体が結構難しかったりするじゃないですか、
うん、
なんか甘い誘惑に負けてまたニュース見始めちゃうみたいな、
はい、
だけどやっぱりそれをこうお互い の, そのコミュニティメンバーの目があったりすると、
うん、
なんかどれぐらい継続できてるかみたいな話もなってくるし、あとニュースダイエットの中にニュースランチをしましょうみたいな話だったの覚えてますか？
ありましたね、うん、そうだ、
なんかこう毎日毎日自分でニュースに触れるぐらいだったらその気心知れた仲間同士で会って、うん、その一人一人が自分が普段やってる、うん、メインで取り組んでることについて聞かせてもらいましょうみたいな、
うん、
そういうニュースランチの会を開催してみるのどうですかっていうことが提案されてあったんですけど、そういうのもサロン内でやってみたりとかして、
結構やってみたんだ、
はい、
すごい
盛り上がるんですよね、やっぱりお一人お一人こう、うん、普段やってる仕事とか携わってることが違うので、うん、それを聞かせてもらうだけでも、あなるほどそういうふうに考えてるんですかねみたいな話になって、
うん
うん、だからなんかその読書会の延長として書かれてることを実践するっていうことの仲間集めみたいなこともできると思うし、
うわそうだよね、うん、意外とやっぱ本って実践しないと意味ないなみたいなものって多いじゃないですか、
うん
ね、この番組でもそういう本割と取り上げてると思うんですよ、
うん、
意識的に僕自身もね実践しようとは思ってるんですけど、
うん、
まあ、難しかったりあと続かなかったりね、
うん、
するんで、まあ、そういう時にやっぱり仲間いると力になるし、
うんうん、
でもいいな、なんかそのニュースランチやりたいなと思ったんですよね、
うんうん、
でも一人じゃできないし、
うん、
ね、つまりこう専門家が集まるってことだもんね、ある意味。
いやそうなんですよね、うん、
専門的な視点から何があったかっていうのを聞けた方が絶対面白いよね、
うんうん、やっぱそれをやったのが結構コロナの初期のタイミングで、皆さんこう家でリモートワークされていて、でお昼の時間帯とかご飯食べながらみたいなことで集まって1時間ぐらいちょっと話しますかみたいな感じでやってみて、実際にできたりもしたんで、まあ、最近だとコロナも明けてきたんで、うん、こうランチを実際にみんなに囲みながらやるってこともできそうですしね。
そうですよね、うん、いや確かにね、生身の人から、
うん、
まあ、リモートでも実際にそれを喋ってくれる人がそこにいて、
うん、
でその人と関係性があって、
うん、
みたいな人から得られるニュースって多分全然違いますよね。
いや本当に、
うん、
しかも聞けるじゃないですか、 よりもう一個踏み込んだ質問ができるっていう、
確かに、
でそこにこうインタラクションというかね、相互性みたいなものも生まれてきて、うん、なんかその定着の仕方も変わるなっていうか、
うん、
しかも身近に感じられるんですよね。そういうのを取り組んでる人が実際に目の前にいるってなると、
うん、
なんかこう全然違う畑の話じゃなくて、ちょっと隣の畑ぐらいに思えてくるっていうか、
あ、うん、意外と接点あるなっていうか、まあ、その人と接点ある時点でもうだいぶ身近になりますしね、
うん、
いやいいな、そういうのやっていきたい、
うん、
ね。オーディオブック .jp でも、うん、読書会って実は開かれてるんですよね、最近ね、
うん
うん。うん。僕らも実は参加する予定。
はい、
これが配信されてる時点で、参加し終わってるんだけど、
はい、
まあ、どんな感じか今すごい楽しみではあるんですけど、
うん、
なので、実は身近にやってるとこありますということで、うん、ちょっとアプリ内を確認してみてほしいですね。
そうですね。うん、まあ、多分今後も、定期的に開催されていくはずで、
はい、
そこは、メールなり、アプリ内なりで告知されていくと思うので、ぜひ見ていただいて日程が合えば参加してほしいですね。
はい、
うん、はい、
さて本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェではあなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、audiobook.jp で使えるポイントを差し上げます。また、番組公式ツイッターもありますので、感想は、ハッシュタグ、オーディオブックカフェをつけてツイートしてください。それでは、またのご来店をお待ちしております。